そう。でね、あなたが、商材のね、その分野のトップになるために、どんな人にも負けないプロになるために、どういうことをすればいいのか。三つね、ちょっと伝えたいメッセージがあるので、聞いてください。一つ目が、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果だけにフォーカスしろ。そう。ほんとそれ、もう何度も何度も言ってるんですけども、そこにフォーカスしてほしいんですね。そう。で、字のね、商材で、まあ、200件以上アンケートがこう集まってるんですけども、まあ、アンケートの内容は個人的なものなんで、見せたいけどちょっと見せることができないんですけども、字の悩み、お尻の痛みって普通思いますよね。字を血が出なくなる方法とか、痛みをなくす方法とか、なんかそういうアンケートが集まるっていうふうに思いますよね、普通、字の商材だったら。で、世の中の多くの商材は、痛みをなくす方法、血を引く方法って書いてるし、世の中の多くの本もそういうことが書いてありますよね。でも、実際に集まってきてるアンケートはもう全然違うんですね。例えば、集中力が途切れてしまうから、お尻が痛くても集中できる方法はないですかとか、トイレを、どうしても長いからね、地の人っていうのは。トイレを出た時に、こう、気まずくなってしまうから、なんかいい言い訳ないですかねとか、また変なね、プレッシャーというか人の視線とかに耐えられる精神力の鍛え方はないですかねっていう、そういうアンケートの方が多いんですね。そう。だから僕は商材内でもちょこちょこそういう話をしてるし、フォローメールでもそういう話をちょこちょこしていってるんですけども、実際に、痔の商材イコール、痔のね、痛みをなくすとか、血を引くではないんですね。ほとんどそうじゃないんですね。それはもちろん書いてるんですけども、そこじゃないところに、こうフォーカスして、そこじゃないところのコンテンツを提供するからこそ、その分野にトップになれて、その分野の、プロフェッショナルになれて、ライバルが絶対にあなたに追いつけないんですね。恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果にフォーカスするんです。そう、表面的なね、みんながこう、痔を治す方法を知りたいですとか、痛みがなくなる方法は知りたいですっていう、そんなね、表面的なものじゃないんですね。もっともっと深い感情の部分にあるんですね、悩みが。そこにフォーカスして、そこを解決する商材を作ってください。そして、そういうね、コンテンツを目指せば目指すほど、あなたは、著作権の心配とかね、そういうことをこう しなくて済むようになるんです。なんでかっていうと、字を直す商材を作ろうと思うと、どうしても字の本を買ってきますよね。Amazon で字の本を5冊ぐらい買って、それを読んで、それを商材にしようとしちゃいますよね。全然、そんなところには、見込み客が知りたい答えは載ってないんですね。載ってないんですよ。どこに載ってるかっていうと、なんか、今まで自分自身がこう心理学で勉強してきたこととか、自分が経験してきたこととか、なんか、もっともね、心理学の部分とか、感情の部分とか、マインドセットの部分とか、もうそういうところにあるんですね。そう、全然違うんです。だから、そうすることによって、今あなたのなんか著作権とか引用とか、そこら辺でブレーキがかかってる人も多いと思うんですけども、まあもうそういう、罪悪感とかブレーキもなくなると思います。もう全然字の本とかには答えは書いてないです。それよりももっともっとね、この継承で話したこととか、マインドセットとかね、心理学のこととか、もうそういうことをみんな聞きたいと思ってるんですね。家族のことで悩んでるとかね。そう。だからとにかく、まあ、言いたいのは表面的なね、ことにね、騙されないで、もっともっと恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果っていうところに、こうぐーっとフォーカスしてほしいんですね。そう。で、まあ、わかりやすいのが継承でも、情報ビジネスの方法だけをこう教えてるわけじゃないですよね。いろんな、やっぱり今までブログのコメントとかでもらったアンケートをこう見ながら、こういうの話した方がいいかなってマインドセットを話したりとか、いろんな人間関係の話をしたりとか、いろんな話をしてますよね。そう。まあ、これが本当にいい例だと思うんですけども、やっぱりそれだけじゃないっていうことです。それ以外の部分にもみんなたくさんの問題を抱えているので、その部分を解決してあげる必要があるんですね。それが本当にお客さんのためになるんです。そう。恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果。もうこの3つの言葉何回言ったかわかんないんですけども、もう一回ね、ここで、もう一回ここ見直してみよう。っていうふうにこう考えてください。そして、もう一回ね、前の週の宿題であったと思うんですけども、恐怖って何だろう？フラストレーションって何だろう？自分にとってね、得たい結果って何だろう？まず他人のこと、他人のアンケートの前に、まずはあなた自身でこう考えてみてください。自分の恐怖がわからない人がやっぱり他人からわからないんで、まずやっぱりね、自分自身がどういう恐怖があるんだろうな。自分、この間買った商品、 にどういう恐怖を持っていて、どういうフラストレーションがあったんだろうなっていうふうに考えてみてください。そうするとアンケートを取らなくても自然に相手の気持ちとか相手が知りたいことがわかるようになります。そう。で、二つ目の方法なんですけども、図書館に行く。図書館に行くです。そう。で、これ本当に図書館に行ってくださいっていう話をして何人が図書館に行ったかなと思うんですね。そう。今ね、まああなたが本当に図書館に行ってたら本当に素晴らしいことだと思うんですけども、図書館はもう本当に宝庫です。宝物です、あそこは。で、まあ、僕の近所の図書館っていうのはパソコンが持ち込めるんで、すごくそのままこうパタカタカタカタカタって打てるんですごくいいんですけども、まあ、そのパソコン打てない人はね、本借りて帰ればいいと思うんですけども、とにかく図書館に行ってほしいんですね。なんで図書館に行けっていうかっていうと、さっき言ったように、いろんなジャンルの本がありますよね。そう、いろんなヒントが見つかるんです。で、例えばね、アマゾンありますよね。アマゾンさんで何かこの情報商材のこの材料を集めようかなって思うと、そうだな、結局自分が検索窓に入力したもの以上は見つからないですよね。わかります。つまり自分の現実以上の本が見つからないということです。字だったら字って入れちゃいますよね。早漏だったら早漏って入れちゃいますよね。そう、結局狭い範囲の本しか集まらないんですね。だからなんかなんていうのかな、変な引用になってしまったりとか、本当にお客さんのね、恐怖フラストレーションとかにこうフォーカスした商材が作れないんです。それをその図書館に行くと必ずね、いろんなジャンルの本が見つかるので、まずね、恐怖フラストレーション具体的に得たい結果をこう持った上で図書館に行ってみてください。パーっていう風に、あ、この本が使えるな、この本が使えるなっていうのは見つかります。で、図書館でもう一つ興味深いのは、その著作権が切れた本とかっていうのがあって、もうね、すでに知識っていうのは全世界で共有しましょうっていうのが、まあ世界の考え方なので、何十年前の本っていうのは著作権が切れたものとかもあるんですね。そう、そういう本をこう見たら、その本は本当にそのまま使っても大丈夫だったりとか、まあ本当にいろんなアイデアが見つかります。だから一回でいいんで、ちょっと図書館に行ってみてください。すると、なんていうのかな。今まで、こう、商材を見ていたと思うんですけども、一つの問題点を見ていたと思うんですけども、それを、相手を人間として見れるようになります。字を直す方法じゃなくて、相手を人間として進化させるためにはどうすればいいんだろうっていう範囲で、すべて見つかるようになります。で、書いたと思うんですよね。進化したお客様からの手紙。ちょっと何週か忘れちゃったんですけども、進化したお客さんからの手紙。早漏が治って、女性にモテるようになって、出会いも教えてもらって、で、なんかね、喧嘩が強くなる方法も教えてもらって、そして今は継承に参加してますっていう僕の手紙があったと思うんですけども、ほぼあれ脚色なしで出したんですけども、進化したお客さん。もう一回思い出してほしいんですね。字で悩んでるお客さんは、まあ、字だけじゃないし、いろんな悩みがあるんですね。バックエンドを作ってあげる必要もあるし、いろんなことを話してあげる必要もある。それが、図書館に行ったら必ず見つかります。そう。なのでね、ちょっと一回でいいんで、ちょっと図書館に行ってみてください。いろいろヒントが出ると思います。じゃあですね、三つ目なんですけども、書いてくださいね。一日一コンテンツ。一日一コンテンツ。一日ね、その一つはね、メールマガジンを書いてほしいんですね。コンテンツを作ってほしいんです。ブログでもいいんですけども、必ず書いてほしいんですね。まあ一日が無理だっていう人は二日に一個とか三日に一個でもいいんですけども、もう最低でも一週間に二つ以上のコンテンツを書き続けてほしいんですね。で、ただ単にそのコンテンツを書いてね、そのお客さんを集めるっていうレベルじゃなくて、やっぱりコンテンツの練習が必要だと思うんです。で、僕たちは情報起業家だから、まあ、コンテンツ作る能力が低かったら、まあ、商売にならないんですよね。そう。だから練習だっていうつもりで書いてほしいんですね。それが半年後に奇跡に変わります。で、その、本当に一つの分野に集中して、半年間、毎日毎日メルマガを書き続けたらどうなると思いますか？半年間。6ヶ月間長いですけど、毎日毎日一個ね、メルマガをこう書いていったらどうなるか。多分、あなたのそのブログは、SEO で、あるキーワードでトップを取っています。そう。自然に上がってしまうんですね。それだけたくさんコンテンツを書いていたら。Google さんとか Yahoo さんは、多分あなたのサイトを探してくれます。 いいコンテンツを提供してくれる人を探してるんですね。そう。で、勝手に上がります。もしかしたら、新聞とか雑誌とかそういうところから取材が来ると思います。そう。本当にね、ただコンテンツが上手くなる、見込み客が集まるっていうだけじゃなくて、いろんなメリットがあるんですね。実際僕自身が、その、一番最初に、商材にはしなかったんですけども、書き始めたブログっていうのは、そのブランド品、ルイ・ヴィトンとかグッチとかプラダとかありますよね、エルメスとか。ああいうブランド品のブログを書き始めたんですね。で、前話したかな、どうかちょっと忘れちゃったんですけども、質屋さんをやってたので、そのブランド品でね、偽物を捕まされない方法っていうブログを、毎日書いてたんですね。そしたら、ある日その、ルイ・ヴィトン偽物とかで、そういう強いキーワードがあるんですけども、で検索したら、SEO で1位だったんですね。で、実際にその、ブランド雑誌から取材が来て、ぜひ受けてくれませんかっていうふうに言われたんですけども、まあ、その頃は僕名前を伏せてやってたんで、もう、すいませんって言ってお断りしたんですけども、そういうふうなことが起こるんですね、実際に。で、多分今でもそのブログも書いてないんですけども、かなり高いランクにいると思います。もし、ブランド品の偽物を見分ける方法というのを僕が今、商材を作って出したとしても、もうかなり1日ね、何百人、何千人って集まってきてると思うので、簡単にね、すぐに売れると思います。そう。だからその、やっぱりさっきのね、プロになるっていうテーマなんですけども、プロになるためにも、まあ、1日1コンテンツ書くぞっていうふうに決めてほしい。で、そのためにね、1コンテンツがやっぱりもう1時間2時間かかってたら、毎日継続できないですよね。やっぱり書くスピードを上げる必要があります。で、スピードについては前回お話したんで、もう一回ね、ビデオをこう見てもらって、どういうふうにしたらコンテンツが早く書けるかなっていうのを決めてね、僕は勉強してね、もう一回やってほしいと思っています。一日一コンテンツ。本当に半年後には奇跡が起こります。やってみてください。じゃあですね、19週目はちょっとこれで終わりにします。で、今回もコンテンツ、いろんなね、混乱させちゃいけないんで、コンテンツだけに集中して話したんですけども、まあ、前回と今回合わせて、コンテンツのクオリティを高くして、そしてスピードを上げて、でね、本当にお客さんが、あなたから、その、もう商材売ってください、お願いします。メールが来ないと寂しいんです。っていうような、そういうメールマガジン、そういうブログっていうのを作ってほしいなと思います。で、まあ、今週のね、最後に伝えたいメッセージが一つだけあるんですけども、形にこだわるな。っていうことです。形にこだわるな。で、これ、どういうことかっていうと、やっぱり、その、見込み客が村上さんの言われた通り、300人集まらないんです。アンケートが全然取れないんです。とか、なんかテンプレート、なぜ何どうやって今すぐのテンプレートに従って書くとどうしても文章がおかしくなってしまうんです。PPC のね、テストで、この数字が出ないんです。とかね。そう、いろんなこうメールをもらうんですけども、僕たちもその、僕たちが知ってる中で最高の方法をこういうふうにメソッド化して、わかりやすい形にして伝えてます。でも本当にそれに縛られすぎると前に進めなくなってしまうんですね。で、大事なのは、やっぱり本質を見てほしいということです。本質を見るということです。アンケートが集まる、アンケートを集める。どういうことか。それは、お客さんの恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を集めて、それでコンテンツを作るためですよね。そのためにアンケートを集めますよね。でも、アンケートが集まらない。ああ、もうダメなんだ。って、そこで止まってしまったら、もうそこで終了してしまいますよね。そう。アンケート集めること大事ですよ。もう本当にこのスキルは大事で、絶対に、今できなくても、もう1ヶ月後、2ヶ月後には、このスキルはマスターしてもらいたいと思ってます。でも、ストップしたら終わりなんですよ。そう。ストップするんだったら、その本質ですよね。恐怖、フラストレーション、得たい結果を集めればいいですよね。別に、アンケートで、メールのね、アンケートで集まらなくても、それさえ集まればいいんですよ。コンテンツは作れるし、レターも書けますよね。じゃあどうすればいいか。そう。形にこだわらなくなったら、アイデアが生まれると思います。あ、じゃあちょっと、恥ずかしいけど、身近な人に聞いてみようかな、とか、なんか、もうちょっとね、自分と会話してみようかな、とか、そういうふうにアイデアがどんどん生まれて、やることもどんどん見えてくるんですね。そう、形にこだわって、数字にこだわって、テンプレートにこだわりすぎると、そこで、あなたの手が止まって、あなたの思考が止まってしまうんです。だから常にその、本質を見て、そう、手がね、止まらないようにしてください。で、こういう長い期間、モチベーションを維持するっていうのは、やっぱりすごく大変だと思います。ね、もう疲れたなと思う時もあると思うんですけども、やりましょう。やるしかないです。で、人生変えていきましょう。 じゃあですね、まあ、19週目は、まあ、これで終わりにします。やっぱり情報企業家である限りはコンテンツを早く、そしてすごいものを作るっていうのは重要になるので、今回は重点的にお話ししました。じゃあ、まあ、またね、まあ、20週目とか21週目とか、あんまりこの、また毎週毎週、どういう形でこう提供していくかっていうのは決めてないんですけれども、また、ご質問が集まり次第、いろんなコンテンツを提供していきたいと思っていますので、また質問してください。じゃあ、大変だと思いますし、苦しいと思うし、もうやりたくないなと思うかもしれないんですけども、頑張りましょう。一緒にやっていきましょう。じゃあ今週はこれで終わりです。ありがとうございました。